全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌94番。祈祷いたします。大降雪の第二手術を迎え、私どもは大いなる喜びを持って礼拝できますことを感謝いたします。あなたの誠に屈しきご計画によって、永遠の初めから定めたまいました主イエス・キリストのご誕生が人々に告げ知らされ、また私どももこれを聞き、またそれを新たに聞き、この礼拝をなすことができますことを感謝いたします。私どものような者のために救いの技を成し遂げ、私どもを愛してやまず、 私どもを何とかして死から免れ、命に至らせようとしたもう恵みを感謝いたします。あなたは私どもを深い御心を持って作りたまい、また私どもをご計画に従ってこの地上に歩ませ、あなたのものとなるために生きることを許してくださいましたことを感謝いたします。私どもは与えられましたものをまるですべて自分の力であるかのように思い、あなたから離れがちであることを申し訳なく存じます。あなたが主イエスキリストによって捕らえたものでなければ、私どもは身元に引き返らせる道のないことを知り、そのためにクリスマスの大いなる出来事をお与えくださり、御子を私どものうちに住まわせて、私どもの救いとならせてくださいましたことを感謝いたします。願わくは、この数週間にわたる季節において、御子の御姿を考え、聖書によって、御子が成し遂げました恵みの御業を思い、私どもの救いについて深く考えることができますよう導きたまえ。私どもは、あなたの御心を悟るにはあまりに力が足りませんけれども、願わくは、思いを潜めて、あるいは祈りを持って、直接あなたの導きを待つことができますよう導きたまえ。それによって、私どものうちに、主によって生かされておりますものの喜びが、新たに湧き起こってまいりますように。そして願わくは、与えられておりますまことに感謝の生活にしていくことができますよう導きたまえ。私どもの家庭を、職場を、学び屋を、一人一人が置かれているそのところどころを顧みたまえ。願わくはあそこにも、主の恵みが豊かに加わっておりますことを思い、またそこに、一人一人が主の恵みを深く知るに至りますように、導いてくださいますよう願います。私に与えられました、働きの場所を顧み、願わくはそこにおいてまた、あなたの恵みを明かしすることができますように、あなたの与えたまえました信仰を言い表すことで、不誠実であることがありませんように、確かな足取りを持って、その与えられました技を成し遂げていくことができますよう導きたまえ。クリスマスのこの季節を特に顧み、私どもが特別に聖書に親しみ、また熱心に祈る時間とすることができますよう導きたまえ。この日の礼拝もまた、御心にかなうものとならせてくださいますよう願います。世界の各地で、なお止まぬ戦火、暴力と不法が満ちている中に、傷んでいる人々の上に、また災害によって傷つき悲しんでいる人々の上に、どうかあなたの恩顧みを与えたまえ。長引く疫病に苦しむ人々を、救援に労する人々を助け守りたまえ。どうか、あなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週、 西東京教区の覚える狛江教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書エゼキエル書第20章40節から41節。旧約1326ページ。エゼキエル書第20章40節から41節。私の聖なる山、イスラエルの高い山でと主なる神は言われる。そこにおいてのみ、この地にいるイスラエルの家はすべてこぞって私に仕える。そこでのみ私は彼らを受け入れ、そのところで捧げ物と聖なる最上の供え物を求める。私はなだめの香りとともにお前たちを受け入れる。私が諸国の民の中から連れ出し、散らされていた国々から集めるとき、私は諸国民の前で、お前たちに自分を聖なるものとして示す。新約聖書、エフェソの信徒への手紙、第5章、1節から2節。新約357ページ。エフェソの信徒への手紙、第5章、1節から2節。あなた方は、神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。私たちは今、2022年のクリスマスを迎えようと、待望の時、また準備の時を過ごしております。一体どのようにして備えをするのか、そのことを考えるために、子供を授けられ、誕生するその時までの時の過ごし方と重ね合わせて考えたいと思うのです。普通子供を授かりましたならば、誕生までの時に期待と楽しみを持ってさまざまな準備をいたします。着る服やお布団やベビーバスやもろもろ、クリスマスの出来事の当事者であるマリアとヨセフはどのように誕生までの時を過ごしたのでありましょうか。二人はまずそれぞれ天使のお告げを、見告げを受けております。マタイによる福音書によれば、ヨセフは、身ごもっているマリアは、聖霊によってその子を宿しておるのだと。そしてその子は、ご自分の民の罪を許すものとして生まれてくることが告げられた後、妻マリアを迎え入れなさいと言われ、ヨセフはその言葉通り妻マリアを迎え入れたとあります。ルカによる福音書によりますと、マリアはあの受胎告知の後、おそらくすぐに親類エリサベトを訪ね、 早6ヶ月になっていると言われている、そのエリサベトの胎の中にある後の洗礼者ヨハネと、マリアの胎に授かっている、宿している主イエスとの対面のあの出来事があります。そこでマリアはエリサベトのもとに3ヶ月ほど滞在して自分の家に帰ったとあります。おそらくこれは妊娠初期の不安定な時期をそのエリサベトのもとで過ごし、少し安定してきたところで自分の家に帰ったと見るのがまあよろしいかと思います。帰った後が大変だったんではないでしょうか。まだ3ヶ月、4ヶ月ではお腹が大きくはあんまり見えなく分からなかったでしょうけれども、いい名付けのヨセフにその事実が告げられ、そしてヨセフも悩みながらあの天使の見告げを受けてマリアを迎え入れていく。私どもは一回だけである意味ではこの出来事を聖書から聞いていくわけですけれども、実際にはいわば十月十日と昔は言われたその妊娠期間の間、さまざまな紆余曲折、悩み、戸惑いが何度も重ねられながら、この十月十日の日々が過ごされていったのだと思うのです。マリアの胎に宿っている子が、ヨセフには自分の民を許すものとあり、マリアには偉大なもの、いわば神の子、そして王座を、ダビデの王座をもらうものと、まあ、いろんな言われ方がされているのでありますけれども、ヨセフにしてもマリアにしても、田舎の小さな村の住人の若い、まあ、カップル夫婦である自分たちが、人知を超えた仕方で授かるこの子が一体どうなるのだろうか、具体的な将来像など全く描けない中で、とにもかくにもこれは神の御業なのだと信じて委ねて、託されたその子の命を守り、無事生まれてくることを願って、それまでの月日を精一杯過ごしたと思います。そこにはいわゆる普通に子供が授かってよかったよかったと言って待っていく日々とはちょっと違う、何とも言い難い恐れが伴う待望の日々を過ごしていたのではないでしょうか。私たちは毎年このクリスマスを迎え、毎年同じような御言葉に聞きますけれども、いつもいつも新しい思いを持って聞かなくちゃと思います。クリスマスに向かうその時にいろいろな飾りをつけ、楽しい、そのクリスマスを迎えようといたしますけれども、しかし実際のこの出来事の中では戸惑いや恐れがたくさんこう混ざり合った中での待望の日々があったんだということを、私たちは今日まず今年のクリスマスに向かうこの時に心に刻みたいと思うのであります。さて、私たちは人が生まれてくるときに、その子が何か特別な使命や目的を持って生まれてくるとは普通は考えないと思います。社会的な制約として、家業や身分を継ぐということが課せられる可能性は考えられます。しかし、憲法に定められているように、近代の基本的人権を重んじる立場に立つならば、 自分の生きる意味や目的というものは、本人が自由に考えるべきこととされるでありましょう。それは、職業選択の自由や、住居や自己表現の自由として具体化されるはずであります。例えば、歌舞伎役者の子供は、歌舞伎役者になる義務や責任を負うものではない。がしかし、幼い時からそういう環境で育っていくということは、ある意味ではそういう枠付けがなされていく、それこそ社会的な制約ですね、がなされていきますので、おのずとその伝統や役割を継承するということを選び取ることになるとも言えますでしょう。しかしです。それでも、いや、自分は歌舞伎役者にはなりたくない、ならない、という、それを選び取らない自由もあるわけです。今の日本の社会では、そういう意味では、それぞれの選択の自由が大切にされてきているとは思いますが、一つのあるファミリー、家族はかなりその自由は制限されていると言えるかもしれません。国を象徴すると言われるその家族です。自由を大切にしよう。近代民主主義の中で、私たちはそのことを本当に大事にしているわけですが、実はそのルーツをたどっていきますと、人は神の形に作られたというあの聖書の言葉ではないでしょうか。神の形として言われている人格というものに自由が伴っているのだ。人格は自由を有するものとしてあるのだという考えが最も根底にあると、そこに由来があると思うのであります。では、主イエスはその自由がなかったのでしょうか。もちろん答えは否であります。しかし、主イエスがお生まれになるにあたって、明確な目的、使命が負わせられていたとも言えます。それは、今日のエフェソ書の言葉で言うならば、自らを生贄として捧げるという目的、使命があったということです。生贄となるために生まれてきたと言ってもよい。この生贄は、旧約聖書のレビ記などに定められております、焼き尽くす捧げ物。昔の口語訳聖書ですと、燔祭と言われた、この、もののための生贄のことであります。牛や羊などがの動物が生贄として、少し血生臭い話ですが、頸動脈を切られて血が全部器に取られて、その血は祭壇の周りにこう注がれていくんですけれども、生贄の動物はその肉も内臓も脂肪もみんな火で焼かれて煙にして天の神のもとへ捧げられていくというものでありました。それは単に捧げ物、神様に対するまあありがとうございますという意味での捧げ物とは違って、生贄がその命のを、その生贄の命が捧げられる。ですからその象徴として血が取っておかれて、こう、祭壇に捧げられたりするんですけれども、肉も脂肪も全てが焼き尽くされていく中で、それは命の犠牲が伴う、食材のための生贄なのだという意味があったわけです。食材、つまり 罪を許すための贖いの犠牲となるべきものということです。主イエスはまさに究極の食材の食べという目的があって生まれてこられた生贄であったのだと今日のエフェソ書から改めて示されるわけであります。そういう目的を生まれながらにして追いながら、しかし主イエスご自身が自ら私たちのためにご自身を捧げたのだと今日のエフェソ書には言われております。私たちはあのゲッセマネの園で主がこの杯を取り除けてください、しかしあなたの御心のままにと祈ったあの時にまさに主の選びがあった。生贄を引き受けていく、そういう主イエスの自由な中での選びがあったのだと私たちは思い起こすことができます。現代の私どもは生贄などといって血生臭いリアルなものとしてこう認識することはほとんどできないものでありますけれども、十字架を仰ぐことによってこの生贄ということの意味をに目を開かれていくと言ってよいでありましょう。改めて私どもは知っているのであります。このマリアの胎に宿った生贄がどんな悲惨な死を迎えるかということを、この生贄として生まれてきた小さな赤子の手はやがて十字架に釘打たれるということを私どもは知っている。生贄は罪人の罪の許しのための贖い、償いとして殺されるわけです。クリスマスに生まれる赤子はいわば生贄として殺されるために生まれてくる。その使命を追って小さな鼓動が打ち始められ、小さな体を持ってこの世に誠の人として生き始めた。その体を母マリアの懐に委ねるわけです。それを知ってしまったならば、どうやってクリスマスを喜べるであろうか。手放しで祝いだ祝いだと言って喜べるであろうか。スペインの画家でダリという近代の画家がおりますね。あの人の絵は非常に印象深い、こう時計とかいろんなものが溶けてデローンとしてしまったような、あの現代美術の画家でもありますが、実はあの写実的な絵画も多く残しています。で、私の印象に残っておりますのは、イエス様を描いているんですけども、この上半身のこのイエス様をこう手を広げているイエス様がいてですね、その後ろにこうガリラヤ湖が広がっている絵があるのです。で、そのガリラヤ湖が後ろにありながら、その前でイエス様が手を広げて、実は半透明なんです。で、イエス様とガリラヤ湖がこう二重写しになると言っていいでしょうか。そういう作品があります。私はある友人からこの、小さなポストカードをもらったんですが、そのカードは小さな幼子の手が、十字架の貝刃桶のね、小さな幼子の手の影がこう十字架のに釘打たれる、手が後ろの方にこう影になって映っている絵画がありました。私たちはこの本当に可愛らしい小さな赤子のイエス様をこのクリスマスにイメージするわけですが、しかしそれは この十字架上で釘打たれて苦しんで死んでいくイエス様がその彼方にある、それをある意味で透かして見ながらこのクリスマスを祝うわけです。ですからそんな手放しではやっぱり喜べないわけです。ある意味ではそこに大きな重いものや恐れを抱きながら祝う。今日のエフェソ書の言葉、生贄と言われていながらそこにある悲惨さと全く対照的に、その生贄が良い香りの供え物なんだと言われている。血生臭くって苦しみに満ちたその生贄の最後の情景を私たちが知っております分、良い香りの供え物というポジティブな、いい意味で良いと言われていることとのギャップを感じるのです。良い香りというのは花の香りのような良い香りでは実はなく、肉や脂肪の焼ける、そういう意味では香ばしい美味しそうな良い香りのことであります。動物がならば、まあそんなものだと思うところであります。もうそれこそ私のしたらバーベキューをしているようなものですが、人間がそんな生贄になるなど、そしてそれは主イエスにおいては現実的には火あぶりになるような焼かれるのではもちろんなく、罪人として十字架に釘打たれ、そして長時間こう十字架上で苦しんで衰弱させて最後に槍で刺されていく、この残酷さはその目を背けざるを得ないほどのものであった、そういう十字架刑であったと言われています。そういう残酷さと生贄が良い香り、美味しそうなかぐわしい香りであったという肯定的な意味の響きとの間、このギャップはどうやって埋めることができるんだろうか。この不調和を解くのは一言、愛であります。今日のエフェソ書5章1から2の中に愛という言葉が3回出てきます。あなた方は神に愛されているものとして、2つ目はキリストが私たちを愛してくださって、3つ目は愛の中を歩みなさい。短いこの言葉の中に3回も出てきます。主イエスの生贄としての犠牲によって神に愛されることされる、尽きぬ許しという愛の中に神のに倣って愛の中を歩めと言われる。私どもはこの残酷さとこの良い香りと言われる肯定的な響きとの間を行ったり来たりして堂々巡りするのではなくて、実はその悲惨さとその良さとの両方を持っている愛、そういうものとしてただ頭で理解し納得しようとするのではなく、この両方を持つものとして受け入れ信ずるということが求められているのではないでしょうか。キリストは私たちのためにご自身を捧げられた、生贄として捧げられたと今日のところにありますが、その私たちのための中の私たちの中にこの自分も含まれている。今日この聖書の御言葉をいただくときに、何か客観的に第三者的に私たちっていうのは、ああエフェソの人たちのことかっていうんじゃなくて、今この御言葉を聞いている自分もその一人なんだということになるはずなんですが、じゃあその自分がどんな自分なのか、 本当に分かっているのだろうか、考えざるを得ません。私たちは一生懸命自己分析はいたします。自分の状況について一生懸命内省したり考えます。で、それなりの結論や解釈や理解を持っているつもりです。しかしです、こと神様との関係において、作り主である神様の前において、自分が一体どんな自分なのか、本当に分かっているんだろうか。分かったつもりになっているけれども、言葉でそれがうまく整えられているだけで、実はそこにある自分自身への認識の甘さ、あるいは不徹底さというものが、結局は福音というものを軽くし、理屈だけとして上滑りさせていくことになるのではないだろうか。おなじみの言葉で表現して、ふんふんと言って済ませてしまう。御言葉によって愛を示されながら、全くその愛に応えられない自分、どんなにお体裁よくしても、結局は自分のことしか考えないでいる自分、本当にそこにを掘り下げて掘り下げて気づかされていくときに、自分のことをもうお手上げだとしか言いようがなくなる。私は罪人ですなんて、告白もしなくちゃとは頭で分かってたって、もう言葉も出てこないほどにもうどうしようもないっていうところにこう落ち込んでいく。お手上げだ。そこまで突き詰めることは、そんなに毎回毎回日曜日の旅ごとにやってられるかって思われるかもしれません。人生に何度かあればいいんじゃないのって言われるかもしれません。しかし私たちがこうやって礼拝してクリスマスに向かって備えをなしていこうというときに、私たちのためにキリストは生贄となってくださいましたって、その私たちっていうのは、ああ、私罪人だからそうなんだよねって。それでは、御言葉が本当に着地したとは言えないのではないでしょうか。私どもの魂に。何度でもうんざりするほど自分の情けなさと不信仰さ、醜さと汚れにお手上げになっていく中で、そこから初めて委ねるということが信仰の賜物として与えられてくるのではないかと思います。私たちはここにいらっしゃる皆さん、それなりに長い信仰生活、教会生活、礼拝生活を過ごしてきておられる。不信仰で罪にまみれた自分に気づくところまでは導かれてきているが、そこでなお立ち止まってしまうわけです。自分がどこまでちゃんと自分のことを分かっているんだろうか、それを自分で確かめないと気が済まないのです。で、そこで立ち止まっている。先に進んでないんです。一生懸命自分を見ようとしている。悪いことではないと思います。でも自分が納得しなくちゃいけないと思っている。自分がどれほどひどい人間かっていう結論が多分先に出てるんだけれども、それを本当に自分が認識できるところ にたどり着けているかどうかを自分が分かろうとするんです。だから、いつまでも自分を中途半端に責め、自己嫌悪を抱えながら、救いの喜びを心底喜べないでいるのではないだろうか。全能の神様も、生贄として使わされた御子、主イエスも、この自分のすべてを隅々までご承知で、私どもが自分でも分かっていない愚かさや悲惨さや醜さや汚さを全部分かってくださった上で、その上で実行してくださった愛があるのだと言われている。十字架への道をマリアの胎にたどった瞬間から歩み始めておられた。生贄として十字架に向かってくださった。それは過去形ではなく現在進行形であります。生贄となった主は煙になって消えたのではない。蘇られ、天に昇り、今や父なる神の右に座したも、そして聖霊を使わして我らのうちにいてくださる。この愛の中を歩めと言われているのです。今日の主がご自身を捧げてという捧げるという言葉も、もともとはこう引き渡す。例えば囚人を看守に引き渡すとか、お金をどっかに引き渡すとか、引き渡すって言葉がもともとこの捧げると言われている言葉の元の言葉なんですが、今日のところでは文脈で供え物とか生贄っていう言葉が出てきているものですから、引き渡すというのは要するに祭壇にこう差し出すという意味で捧げるというふうに訳されているわけです。しかし同じ言葉が実は委ねるという意味もあるのです。聖霊の助けによってこの生贄による愛に満たされるときに、主イエスのように自らを捧げたように、私どももすべてを委ねて歩むということが、自分の意志の強さや努力によるのではなく、本当に自然に当たり前のこととして起こってくる。もう自分が今どのぐらいの自分であるかを自分が納得することはもう良い。父なる神様がちゃんと全部わかってくれてるんだ。イエス様が全部わかってくれているんだ。その上で、生贄としてのあの愛を自分にくれてるわけなんだから、自分が納得することを最優先するのはもうおしまいだ。やめよう。そんな、どれほどのひどい自分かはわからないけれど、それもみんなお委ねして、愛の中を歩みなさいと言われているその愛、イエス様が自らを生贄として捧げたようにして、自分を誰かのために差し出していく、引き渡していく、そういう愛に歩みなさいと、強く押し出されてくるのであります。それは、賜物としか言いようがないことです。何か一生懸命自分の思いでそうやろうとするのではなく、おそらくその場面になった時には、自分の思いではなくて、突き動かされるように、多分向き合う誰かのためにやるべきことをきっとしているでしょう。 今年のクリスマスに向かってご一緒に祈り求めようではありませんか。主が自らを委ね、良き香りの供え物となられたように、私どもに名を委ねる信仰を与え、十字架のゆえに互いに許し合う、そして自らを与えていく、引き渡していく、捧げていく愛の中を歩ませたまえと、生贄なる主のご降誕を祝うべく、そうやって祈りつつ、一歩また一歩クリスマスに向かって歩んでいこうではありませんか。祈ります。私どものために生贄として誠の人となってお生まれになりました主よ、あなたのその愛に誠に鈍感であり、傲慢であり、不誠実である我らであります。そのすべてをご存知の上で、その愛を全うし、尽きぬ許しと常しえの命を、救いを与えてくださいますことを感謝いたします。その愛の中を歩めと、その仰せに従い、ここから新しく立ち上がります。主よ、どうか弱い私どもを憐れみ、上よりの助けと導きを与え、その愛に歩む幸いをかみしめ、心からの感謝を持って生活していくものとならせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌第2編の96番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。この礼拝において真理を知らされて、罪の縄目より解き放たれ、自由なものとせられましたことを感謝いたします。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。私たちをなお捕らえようとする罪が絡みつきますが、そのことに気づかせ、自由にされたものとして歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
朝詠賛美歌541番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。